聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書21章24節25節とお読みいたします。これらのことについて証をし、またこれらのことを書いたのはこの弟子である。また彼の証が真実であることを私たちは知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。御言葉に聞いてまいります。イエスのなさったことはこの他にも数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。書きたいことは山ほどあったようですが、収めきれないだろうと思いとどまるよう、福音書は唐突に閉じられていきます。これだけ盛り上がっていたのにと思う方もあるかもしれません。この度は、ヨハネによる福音書全体を受け止めていこうと思っています。まず誰が書いたか、ここにもこれらのことについて証をし、またこれらのことを書いたのはこの弟子であると、この証が真実であることを私たちは知っていると、こう書いてありましたけれども、ヨハネと言われています。福音書の中では、主の愛された弟子であるとか、もう一人の弟子とこう言われているわけですね。でまたイエス様はヨハネ、そしてヤコブの兄弟に対して、ボアネルゲというね、雷の子というあだ名をつけました。気象が激しかったのかもしれないですよね。雷の子がこの福音書を書くようになったってんですね。不思議ですね。はい、この福音書はいつ頃書かれたかということについて、他の福音書、またマルコ、ルカはですね、だいぶ前に書かれていたようです。もう書物として形をしていたようですけれども、その3つの福音書から60年から70年ほど、それ以上の時間を空けて、書かれているっていう一つね、気がかりなことがあります。60年から70年ってすごいですよね。赤ん坊が生まれたとしたならば、そのものがリタイアするような年代ですよ。そのぐらい時間を空けて書かれている。その目的は何であるか。一言葉で言い表すことは簡単ではありません。いろんなトピックがありました。でまず、この福音書の冒頭を振り返ってみたいと思います。ヨハネによる福音書は、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと。こういう言葉で始められているんですね。他の福音書が出回って後、70年ほどの時間、著者がイエス様を自分なりの視点でこう思い巡らして、どのように人々に伝えていこうか、イエス様による救いをどうしたら渡せるだろうかと思い巡らしたときに、練りに練って思いついた言葉。言葉は神であった。イエス様こそ生ける御言葉であられると。こう、福音書を書き始めるように、導かれたわけですね。聖霊なる神様に導かれたわけですね。この著者は、途中で記されていたように、イエス様の弟子として見出され、胸に寄りかかるほどすぐおそばでお供をしていたわけですからね。すぐそばでお供をしていたわけですから、イエス様をまさしく実体験したわけですね。ヨハネによる福音書の4章では、サマリアの女性と出会った、特に際立つ場面ですね。わざわざ遠回りしてまでサマリアの女性と出会ったと。そこで永遠の命に至る水について、また誠の礼拝について解き明かされました。イエス様がその女性に言われた一言、霊と誠によって父を礼拝する時が来る、今がその時であると、こう言われたんですね。福音書を通して著者が読者に伝えたかったこと、時間をかけていろいろと思い巡らした結果、自分も著者も見て体験した主なるお方とどのように向き合うか、個人的な向き合い方を伝えたかったんだろうということになると思います。ヨハネによる福音書を締めくくるにあたって、著者が見て体験した救いのイエス様を思い巡らすと同時に、イエス様を通して霊と誠による礼拝を捧げることができるこの尊さですね、尊い恵みを自分の体験とさせていただきたいと願っております。イエスのなさったことはこの他にも数多くあるという題で、この度は3つのポイントで味わっていきたいと思います。ヨハネはイエス様を見たですね。ヨハネはイエス様を見ました。 著者ヨハネは、私たちのために死んで蘇られたイエス様の証人であります。いよいよこの福音書の公開説教もこの度で終わるわけですけれども、福音書が終わったらさあどうするかということをいろいろ示されておりまして、ヨハネの著者空物に当たるようにと示されています。そのヨハネの第一の手紙、冒頭の部分をお読みします。ヨハネの第一の手紙の最初のところを読んでみますね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は、父と共にいましたが、今や私たちに現れたものである。すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。これを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためである。ですね。ヨハネはイエス様を見たんですね。生ける命の言葉、永遠の命を見て体験し、それを告げ知らせるために、福音書並びに教会に宛てて手紙を書き記したんですね。素晴らしいですよね。あなた方も私たちの交わりに預かるようになるためだ、ね。まさしく、ヨハネはその目で見て体験したイエス様を一人でも多くの者に手渡すために、そのために促されて、また導かれた。主はまたヨハネという人物を、また人格に目を留められて、ご自分の栄光を表す器として用いられたわけです。二つ目のポイントに移ってまいります。ヨハネはイエス様を体験したっていうんですね。先ほども交わりという言葉がありましたが、どのように見て体験したか、そしてそれを記したか。この著者ヨハネは、ヨハネによる福音書の冒頭、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、に続けて、一章の後半の部分で、バプテスマのヨハネを登場させますね。そして彼の言葉によって、バプテスマのヨハネの言葉によって、世の罪を取り除く神の子羊と、世の罪を取り除く神の子羊という言葉を言わせています。イエス様こそ、世の罪を取り除く神の子羊なんだということですよね。出エジプト記のに記された幕屋の構造を思い描くと、福音書の構造がわかるようになってきます。福音書が何を中心にして、何を念頭に書かれていったかというのがわかるようになってきます。幕屋には供え物を焼くための祭壇があります。人は誰でも罪を犯し、ね、罪を犯さない人は誰もいない。人は誰でも罪を犯し、その罪の罰を逃れるために、自分の罪を動物になすりつけて、生贄として捧げるわけですね。全部焼いてしまうと。で、この祭壇が幕屋の入り口にあり、礼拝の始まりとなります。イエス様は神の怒りをなだめる供え物として来られたということ。また、私の罪の身代わりとなられたんだということ。ですから、私は、神の目に罪があったということを認めなければ、イエス様、神様との関係を回復することはできないんですね。これがスタートになります。そして、祭壇の先には、旋盤というのがありました。清めの水ですね。体を清める水がこう置いてあったわけですけれども、福音書では水にまつわる記事が多く記されていたということに気づかれると思います。ヨハネによる福音書の2章では、天と天の父なる神様を指し示して、ですね、何でもできるというのを見せるのではなく、天と天の父なる神様を指し示して、水を良い葡萄酒に変えるという印、奇跡をなさいました。また、良いものは後から出てくるということと、変えられるのは一瞬であるということ、信じて、従うならば変えられるのは一瞬だということ、を教えられたわけですね。で、3章では、宗教指導者であるニコデモに向けて水と御霊による新生、新しい命に生まれ変わるということを教えられました。 4章ではイエス様が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水がその人のうちから湧き出るということを教えられました。5章ではベテスダの池の水がかき回されるときに癒されると、38年も病を患っていたものがその一瞬で癒されたということ、新しい命に生かされたということですね。7章では、イエス様は誰でも乾いているものは私のところに来なさい、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますとこう言われました。そのように辿っていくわけですね。祭壇で供え物、イエス様を供え物として認めて、捧げていくということですよね。また水を通して体を清め、その次には聖女には供え物のパンが置いてあったわけですね。6章では5000人に食べ物を分け与えられた後に、弟子たちに私が命のパンであるということを話されたわけです。ですからいただいた命を保つための食物です。でまたその先には食台ですね、ろうそくの台と香の壇というのがありました。毎日決まった時間に御言葉をいただいて成長成熟していきます。命のパンであるイエス様をしっかりと味わっていくということ、また聖霊の光に照らされて理解が増し加えられ、主の前に良い香り祈りを放つものとされ、交わって主と一つ心になっていく、そういったものに変えられていくわけですね。そして大祭司は幕屋の中でそうやって準備をして、いよいよ至聖所、最も清いところに入っていきます。他の福音書によると、イエス様が十字架の上で息を引き取られた時に至聖所の天幕が上から下まで裂けたとこう書いてありますけれども、イエス様だけが救い主と信じる私たちは、イエス様という垂れ幕を通して天地の作り主、父なる神様に相まみえることができるようにしていただけるんですね。イエス様を通して父なる神様に会うことができる。ヨハネはイエス様を神様にまみえる幕屋として、聖女として捉えたわけですね。体験したわけですね、まさしく。はい、三つ目のポイントに移ります。ヨハネはイエス様に変えられたんですね。ヨハネは自分のことをイエスが愛された弟子、もう一人の弟子とこう表していました、書き記していました。前回味わった21章20節以降でも使っていました。自分のことをイエスが愛された弟子ってよく言えるなぁとか思うわけですよね。でまた空の墓、イエス様が蘇られたと伝える女性があって、その空の墓を確かめに行く場面ではペテロと二人で出かけたようですけれども、ペテロではないもう一人の弟子という言い方も使っているわけです。何らかの理由で使い分けているようです。そういうふうに考えますならば、一つ解けずに残る謎があります。ヨハネによる福音書の18章15節の場面で、少し読みますね。シモン・ペテロともう一人の弟子とがイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いであったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で戸口に立っていた。すると大祭司の知り合いであるその弟子が、外に出て行って門番の女に話し、ペテロを家に入れてやった。するとこの門番の女がペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは、いや、そうではないと答えた。しもべやシータヤクどもは寒い時であったので、炭火を起こしそこに当たっていた。ペテロもまた彼らに混じり当たっていたと。ペテロ大祭司の家の庭に案内したもう一人の弟子の記事が記されていたわけですね。で、ペテロを通してやったわけですけれども、この記事について覚えておられるでしょうか。この弟子について様々な意見があります。ヨハネではないかというもの。また、一階の漁師であったヨハネが大祭司と知り合いであるはずがないという意見ももちろんあります。果たしてこの弟子とは一体誰を指しているのでしょうか。逮捕されたイエス様が気がかりで、途中までペテロと一緒に行動したが、ペテロを置き去りにした弟子ですね。大胆な仮説を立ててヨハネだったとするならば、本来ならば書きたくないんじゃないですか、そういうことはね。わざわざそのことを書き留めた理由は何だろうか。 ペテロが三度イエス様を知らないという大失態を犯す場面は、すべての福音書に記されていきますが、ペテロを中庭まで連れて行ったこの弟子は、囚われることもなく、咎められることもなかった。ひょっとすると自分たちを見逃してくれるように願い出たのかもしれません。それが、この福音書を書く動機だったのではないでしょうか。ヨハネはかつて、ボアネルゲ、雷の子とあだ名されていた人物ですが、それまでの自分は主によって砕かれ、主によって変えられました。反省と悔い改め、許しと和解、本当に主に愛されたんだと実感したのではないでしょうか。他の福音書から70年ほどの時間、著者はイエス様との救い、イエス様の許し、愛と憐れみの完全さを何度も思い巡らしたことでしょう。この方は私を罪の滅びから救い出してくださった。罰ではなく命を与えてくださった。イエスのなさったことはこの他にも数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。一番に砕かれ変えられたのは自分自身なんだ。自分自身であるということを認め、この福音書と、さらに三つの手紙、黙示録を書き残した。主の前に自分の罪を認め、砕かれたものは主の栄光を表す器として豊かに用いられました。聖霊の助けをいただいて、私たちもイエス様を個人的な救い主としてまず受け入れましょう。私たちはイエス様を通して父なる神様に霊と誠の礼拝を捧げることができるように変えられました。私たちの全存在すべてでもって許されていること、生かされていることを心からの生かされていることに心からの感謝を表しましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。これらのことについて証をし、またこれらのことを書いたのはこの弟子である。そして彼の証が真実であることを私たちは知っている。イエスもなさったことはこの他にまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。ヨハネによる福音書を長い時間をかけて、味わい、そしてこの度終えることができました。主の憐れみと導きに感謝をいたします。また、これを書き残したものが時代を超えてまでイエス様の許しと憐れみ、愛の完全さを実感して伝えることが目的であったと受け止め直し、またこうして恵みと憐れみによってで、それを自分のものとして受け入れることができるようになった。私たちのこの変えられた立場にも本当に感謝をいたします。イエス様、あなたが私たち一人一人の罪の身代わりとなってくださり、あの十字架にかかり、肉打たれ血を流してくださったゆえに、私たちの罪は拭い取られ、今や罪許された罪人であると。そればかりか、神の子であると、イエス様を長子として、神の子であると見ていただけるということ。感謝をいたします。そればかりか、イエス様は死んで終わりの方ではなく、三日目によみがえられました。そのことを信じるならば、私たちも同じように、イエス様と同じように栄光の体、永遠の命が与えられているということ。永遠に主の家に住まうことが約束されているということ。その保証として、聖霊なる神様が、三位一体からなる、三位一体のお一方である聖霊なる神様が、信じる私たちの内側に宿っていてくださるということ。本当にありえない恵みを感謝をいたします。私たちが受けるにふさわしくない恵み、憐れみをいただいた私たちが、きちんとそのことを認め、また証人として立ち上がっていくときに、あなたの豊かな技、あなたご自身が現れてくださいますようにお願いをいたします。一切あなたの御手になれますので、技をなさってください。イエス様の尊い名前でお祈りをいたします。アーメン。